経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾ポッドキャスト。経営コンサルタント中井孝義の幸せな成功者育成塾では、脳科学、心理学とマーケティングを活用した独自のノウハウでビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功の実現をお手伝いします。この番組は経営コンサルタントであり幸せな成功者育成塾塾長の中井孝義がお届けします。
皆さんこんにちは、中井孝義です。この番組では私がこれまでに800人以上の経営者の経営相談、人生相談に答えてきた中で確実に成果を上げたビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功を実現するためのノウハウをベースにして、リスナーの皆さんや塾生の皆さんからの質問に私のオフィスやスタジオ、セミナー会場などから直接お答えします。リスナーの皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中井孝之です。今日は私の、セミナー会場から、セミナーの受講者の方にですね、ご質問を受けています。それではどうぞ。
こんにちは、神戸から参りました英語講師をしておりますかよりんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ご質問どうぞ。
はい、新規の顧客を開拓して行こうと今考えているんですけれども、はい、中井先生が以前突然不動産管理会社の社長になられた時に、はいはい、いろんなところにお客様のところに、はい、質問をしていって、はい、そのニーズなどを、はい、伺ったっていうふうに聞いたんですけれども、はい、でそれで2年間で管理棟数が20倍になったっていうことだったんですが、
はい、
その新規の顧客を開拓していくにあたって、はい、どんな方法で、
はい、
どのような質問をすることによってそのニーズが引き出せるのかをお聞きしたいと思います。
はい、わかりました。そうですね、私のプロフィールにも書いてますように、35歳の時に不動産管理会社を経営しているおじさんがいたんですが、そのおじさんが、会社がまあすごく業績不振で、ストレスでもう倒れちゃったんですよね。である日突然、お前行ってこいということで私が社長になったんですけど、右も左もわからないと。で、まあ、まさにこう晴天の霹靂ですよね。私はその時は飲食ばっかりずっとやってて、自分自身がレストランオーナーっていうセルフイメージで、まあ、自己実現をする、まあ、家庭にいたわけで、まさか不動産会社の社長になるなんて夢にも思ったことないので、まあ、何していいかわからないというところからスタートして、初めはね、その会社のスタッフを集めて、一人ずつ会議室に缶詰にしてですね、初めの2週間ぐらい、もう1日2時間ずつぐらい、その一人一人のスタッフから今の現状とどうやったら、会社が黒字になるのかと、赤字だったんだよ、うん、っていうことを聞いてたんですけど、2週間聞き続けてですね、この人たちに聞いても結論は出ないということが分かりましたそこで、じゃあ外に聞きに行こうということで、その中の、当時営業部長してた、人とですね、私と2人がチームになって、その不動産というものに関わるいろんな方のいろんな視点からいろんな意見を、まあ、聞いて、それを持ち帰ってですね、会社で実現できるようなプランを考えようということで、まあ、とにかくね、その不動産に関係ある人なんで、まあ、極端な話全員あるんですね。だって家住んでない人いないでしょだから何でもいいわけ。だから不動産の管理会社にももちろん行きましたし、それから、ビルとかの設計事務所も行ったし、工務店ゼネコンも行ったし、それから実際のオーナーさんね、オーナーさんにインタビュー、それから入居者さんにインタビュー、それから仲介屋さんにインタビュー、それから設備の例えば掃除屋さんとか管理してるとかでしょ、そういうところにとにかくありとあらゆるところにまずは行くこと、これが一つポイントだと思います。初めからね、この人お客さんになってほしいっていうことで、そこを集中していくっていうのも一つの方法なんですけど、もしヒアリングっていうのができるんであれば、いろんな角度からいろんな人の意見を聞いた方が最終的には、まあ、精査していくんですけどね、いいと思うんで、時間がもしあるんだったら、英語に関係ありそうな人っていうと、例えばもうほとんど全部そうでしょ、 うん、よっぽども英語私興味ないよっていう人以外は、うん、多分興味があるだろうし、それはビジネス上であるのか、もしくは自分がなくても自分の子供さんがね受験とかいう、うん、そういうニーズもあるだろうし、うん、だからほとんど全ての人がね、うん、英語興味あるはずなので、うん、その差はあれだね、いろんなレベルはあれだと思いますので、いろんな人に聞くことっていうのをまず一つお勧めしたいです、
はい、
それから、2番目に、大切なことは、世の中のビジネスっていうのはね、ニーズ法というビジネスとウォンツ法っていうですね、2つの基準があって、ニーズ型のビジネスっていうのはニーズ必然性ですから、こうならなければならない、こうあらなければならないっていうような、どちらかというとねばならないで、問題解決型のビジネスなんですね。で、例えばそうですね、まあ、典型的なのは例えば、弁護士さんね、弁護士さんなんかは法律上の知識があって、普通の人にない知識があって、その知識を持って、その利益を守ったり、ね、するわけですよね。そういうそれは個人ではレベルでできないので、まあ、私のやってるコンサルの仕事もそうですよね。経営上に困っていることをその人が解決できない問題を代わりに解決提案してあげるっていう、そういう、まあ、問題解決型のビジネスと、それから、ウォンツー型ビジネスって言いまして、ウォンツーは欲求ですよね。こうしたい、こうなりたいという、要は人間楽しくありたいみたいな、だからエンターテインメント系のビジネスとかはウォンツー型なんですよね。例えばディズニーランドとかそうだし、映画とか音楽とか、こっちウォンツービジネスですね。だからまず英語にその両方の側面があるはずなので、例えば仕事で、海外に転勤になるとか、もしくはその得意先が、どうしてもその取引先とか、それからそのいろんな関係で英語が必要だという人はニーズ型ですよね、うん、だから必要だということで英語を学ぶ人はどういうふうに、その問題を持っているとか、どういうことを望んでいるというのを聞く必要がありますよね、うん、それから逆に言うと、今度ウォンツ型で英語というと、海外旅行行ってしゃべれるようになりたいとか、留学したいとか、うんうん、それから映画を字幕なしで見たいとかあるじゃないですか、うん、
はい、
なんかこう洋楽をそのまま聞いて分かるようになりたいとか、うん、そっちがウォンツ型なので、うん、まず大きく2つに分けて、うん、そのカヨリンさんがどっちを目指したいのかね、両方は無理なんで、まずそれを決めて、そっち側のいそうな方に、その質問を投げかけていくということになるんですけども、うんうんうん、ニーズ型があります。ニーズ型の場合必然性なので、何か、今あるその英語のサービスの中で、そうですね、今困ってること、その英語を学びたいと思ってるけども、なんかこういうところがこ う, うまく覚えられないとか、うまくよくわからないとか、そういう困ってることをですね、いっぱい聞くんですね。でそこに、ビジネスのヒントがあるはずなので、その困っていることを解決する提案を考えて、それをパッケージにして提案してあげられれば、値段が折り合えば、まあ、そのサービス買ってもらえるということになりますよね。だからね、ウォンツ型の場合は今ないものがいいんですよ。もうすでにあるものじゃなくて、今現在ないサービスの中で、こんなのあったらいいのにと、なんかそういう、質問ですよね。今世の中にないサービスで、こんなサービスがあったらすごく楽しいのとか、すごく嬉しいのに、すごくいいのにっていうような、なんかないでしょうかっていうのを聞いて、すごく開発のヒントになるので、もしそれが、できれば、そこはそこで、またね、受注が来る可能性が、まあ、あるということです。でいずれにしても、たくさんの方が困っていることを解決してあげるか、今全くないものを作り上げて、それを提案することで、多くの人にそれを、ね、今ないわけですから知らしめていくのか、うん、どっちかの方向がうまくいきやすいので、そのどちらかに絞られること、まあ、その3つですね。
はい、
大体感じとして分かりました。
はい、ありがとうございます。
さっきの不動産会社の、まあ、例で、もう少し補足説明しておきますけども、その時にね、 たくさん出たのは、まあ入居がですね、そのマンションの管理がメインなので、マンション入居率っていうんですけども、その要はその全部が全部ずっと 100% 満室稼働はしないんですね。当然引っ越されるので、うん、そうするとまた募集をするわけなんですが、それがすぐ埋まるマンションとなかなか埋まらないマンションがあるので、いずれにしてもそのマンションのオーナーさんというのは入居の率できるだけ、まあ、お客さん詰めたいというところの悩みが、まあ、一番多いんですよ。で当時この問題を解決するためにうちの会社がやったのは、普通の会社っていうのは特に大手だと自分のところ の, グループね、チェーン店だけで、情報を囲い込みしてしまって、お客さんを囲い込みしてしまうので、一見我々ね、素人が例えば部屋を借りたいと思って、部屋探しに行くときに大きいところに行ったらなんか部屋いっぱいありそうな思うじゃないですか。で大きいとこ大きいとこだけで情報をクローズして、それ以外の情報は入れないんで、結構ね意外と物件少なかったりするんですよ。で逆に小さいとこは自分のとこだけでは到底情報が開けないので、小さいとこ全部で組んでやったりするわけです。で情報をお互い公開して、で不動産というのは成功報酬なんで、部屋にね店に見てもらって、NG だったらただ働きですからね、ずっと制約して初めて 3% とか1ヶ月とか手数料もらえるので、ほとんどただ働きになっちゃうので、だからそういうふうに要は大きいところも小さいところも合わせて、当時京都にね400件ぐらいの不動産の会社があったんですよ。でうちはその400件全部に情報発信、毎回うちの管理物件こんなありますよ、ここ今空いてますっていうのを、その京都中の不動産屋さん400件に全部ファックス案内で毎週流してて、でそうすると広く募集ができるので稼働率が上がるんですよね。自分のところだけで情報クローズしないので、そういったことを、やったり、それから内サービス、で一番多かったのが24時間、入居者管理システム、まあ、入居者設備管理システムっていうのが、どこもどの会社も謳ってるんですけど、でも実際は、営業時間が大体ね不動産屋8時ぐらいで終わるんですよ。そうすると不動産屋さんの電話番号は転送で警備会社に行くんですよ。だから今も例えば水道が破裂してなんか困ってるというのをその電話にかけても警備会社のおじさんが出て朝9時にもう折り返しそっちに電話しますしか対応しないよね。だから困るんですよ、ね、夜中になんかトラブルが起こったとかいう時に。で、それが困るので、本当の意味での24時間の管理サービスをしてほしいと、なんか困ったらすぐ走って飛んできてほしいっていうのがすごく圧倒的に多かったんですよ当時ね。もう今から、15年も前の話ですけど、じゃあどうしようと、この問題解決するのどうしようというので、うちの会社は、8時を過ぎると代表番号は携帯に転送されるようにして、でそれをみんな管理マンが順番で1週間交代でローテーションで持つという。
へ
え。夜中枕元に飲みに行ってても、夜中枕元やってもそれをなったら行くという、まあ、飲んでるとまずいんで飲みにはいけないんですけど、車で行かないといけないという仕組みにしたわけ、ところがそれだとその電話持つの嫌でしょ、ところがね一件出動したら1万円もらえるっていう仕組みだったんですよ。要はその社員のモチベーションを下げないように、そうするとね1週間7日間その電話預かってるとして1日1件電話かかってきたら7万円給料が上がるんですよ。
いいですね、
すごくない？
いいですね、
いいでしょ、まあ、かからなく日がかからないし、そういう仕組みにしたのね。でそうすると月に何回かやっぱあるんですけど、その分は全部給料で手当で出るので、例えばもうある程度年齢がいて給料も高いような人はもうそれ面倒くさいから、誰かこれこの1週間代わりに僕の代わりに電話持ってくれないと、でこっちは、結婚して子供ができたばっかりでお金ちょっといるという人がいたら、あそれ僕預けましてくださいということで、社員の間で一応ローテーションでずっと順番に回っていく中で、そこでやりたくない人は 募集をかけてやりたい人にっていう、
うん、
そういう仕組みにしてね、
いいですね、
うん、でやりました、うん、でそうするとあの手も抜かないし夜中かかっても行くんで、
うん、
まあ、そういうことで、問題を解決していきました、うん、ということで、お答えになりましたでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。10月1日月曜日の大阪を皮切りに東京名古屋で中井孝義経営塾幸せな成功者育成1日特別講座が開催されます。この講座は全国から420名の塾生が通う脳科学心理学とマーケティングを活用した独自の指導方法で、25年続いている会社の年商を1年で2倍にした、平社員から取締役に昇進した、年収を2倍以上にした人が続出するなど数々の成果を上げている中井孝義経営塾6ヶ月間ライブコースのエッセンスをぎゅっと凝縮した、この1日だけでも深い学びと気づきが得られる特別講座です。リスナーの皆さんへのプレゼントといたしまして、定価3万円を優待価格1万円で受講していただけます。中井孝義ホームページ1日特別講座申し込みフォームの紹介者欄に必ずポッドキャスト0711とパスワードを入力してください。当日の参加特典として特別セミナー DVD や出版記念講演会 DVD など8万2000円相当のプレゼントもご用意しています。ぜひこの機会に私に会いに来て、セミナー会場や懇親会場で直接質問をしてください。あなたにお目にかかれますことを楽しみにしています。
今回の番組はいかがだったでしょうか。あなた自身のビジネスと人生のバランスの取れた幸せな成功のための気づきがあれば幸いです。なお番組ではリスナーの皆さんからの中井孝義へのビジネスや経営に関する質問を募集しています。質問はホームページの受付フォームからお願いいたします。また全国各地から約400名の塾生が通う幸せな成功者育成塾に関する情報はホームページをご覧ください。 URL は http://www.magiclamp.co.jp または中井孝義で検索してください。ではまたお耳にかかりましょう。